相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この番組は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお届けしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのはスペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いいたします。ということで今日もですね、まず最初のコーナーから入っていくんですけども、本日の総ミラ会議のゲストはですね、この方です。株式会社 AI メディカルサービス代表取締役 CEO の多田智弘さんです。多田さん、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、多田さんはですね、最近東洋経済新報社の方から東大病院を辞めて埼玉で開業医になった僕が世界を目指して AI スタートアップを立ち上げた話というですね、いやー、これはですね、総ミラリスナーの方はもう必読中の必読の一冊だと思うんですけども、この今日はですね、本の内容もそうですし、 AI とヘルスケア、そういったあの世界観についてもですね、時間で許す限りいろいろとお話をお聞きしたいというふうに思っております。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信しております。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご確認いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話をすることで新たな付加価値を生み出していこうという挑戦的なコーナーとなっております。ということで、改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは株式会社 AI メディカルサービス代表取締役 CEO の多田智弘さんです。多田さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この AI メディカルサービス、これ設立されて今やられているのが AI を活用した内視鏡画像診断 AI といったものをやられているということなんですけれども、これ具体的にどういったことをできるものなんですか？
内視鏡検査中に、これそうですね、正確に言うと病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム、内視鏡検査中には医者側の胃の病気を診断するのを助けてくれるようなソフトウェアと思っていただけると。
そうするとお医者さんが使う、そういった AI というものを提供している会社になると。
はい。
で、その会社で今そういうサービスをやられてるんですけれども、菊池さん、キャリアを見るとですね、なんかすごいキャリアなんですよね。
もうですね、著書の方でぜひご経歴をリスナーの方にも見ていただきたいんですけども、もう素晴らしいご経歴をたどられて、
いや、そうなんですよ。いや、灘中灘高出られて東大医学部を卒業された後、いろいろな病院をこう得てですね、開業医としても、やられ、それでその後、会社を作られたということなんですけれども、ある意味多分医者を目指す人が憧れるような、こうなんていうんですかね、ステップアップで来てたと思うんですけれど、なんでこの起業家としてこの会社を作っていこうというふうに思われたんですか？
ありがとうございます。そうですね、確かに開業医、大学を終えた後、開業医になってですね、年間8000件から9000件ぐらい内視鏡ある、おかげさまで多くの埼玉の方々に支持させていただいて、そういう日本トップクラスのクリニックになったんですけど、それを10年以上やっていくうちに、内視鏡検査自体のクオリティってものすごい上がってきたんですよね。いいカメラ、いい内視鏡検査も細くて、細いタイプのものが出てきて、あんまりおえっとするような感じなく、苦痛なく楽にできるようになりましたし、大腸内視鏡検査も、お尻からカメラで腸の中、隅々まで見る検査、15分ぐらいで、もう本当に苦痛もなく、安全にできるようになってきた。そういう技術が進んできて、僕も大腸内視鏡の挿入法の教科書とか書いたんですが、そうすると次、検査が安全に苦痛なくできるようになってきたら、次は検査のクオリティを上げる方に移ってくるわけですよね。で、内視鏡で胃とか腸の中を見る検査なので、画像診断そのものなんですよね。画像認識そのものというか、それって AI って画像認識ものすごい得意なので、これを応用すれば内視鏡医療をさらによりクオリティを上げることができるなと気づいたのが、このスタートアップを設立したきっかけです。
なるほど、ありがとうございます。で、どうなんでしょうか、AI は、まあ、今の生成 AI の流れも含めて、まあ、だんだんと産業界であれ生活の中であれ入り込んできている印象があるんですけども、医療業界において今の AI の使われ方だったりとか、先生からご覧になられてですね、どんなようなご評価をされておられるという感じなんでしょうか。
ありがとうございます。もう、医療における AI の研究は2016年17年頃、ちょうど僕が会社作ったスタートアップ作った頃から、うん、もう多くの研究がなされてきて、今7年7、8年ぐらい経って、もう、はい、医療現場への実装期に入ってきている、医療現場で実際に使われるフェーズに突入してきていると思っていただければ。なので、医療現場で使えるような AI が発売され始めたのが2021年、2年ぐらいのここ数年なので、これから一気に現場で、もう病院に行くと AI と一緒に実は検査してますよとか、診断してますよっていうのに直面する時代に皆さんも経験すること多くなってくると思います。
これ2016年頃、まあ、他の業界と比べると若干少しこう遅いかなっていう印象ではあるんですけど、やっぱり医療の業界っていうのは新しいこういったものを進めていくというのは時間がやっぱりかかるものなんですか。
これは確かにね、不思議、なんですけど、確かにもうちょっと AI っていうと気づいて、ね、知ってる人はもう AI 多分2015、6年、もうちょっと多分14年、5年ぐらいで気づいてたと思うんですけど、そうですね、医療現場でそういう研究が始められだしたら、まあ、研究にも時間かかるっていうのがあるので、で、始めたのは本当に2016、17年、18年ぐらいからになりますね、確かに。まあ、確かに、それをやって研究して発表するというのはタイムラグが他の業界でちょっとあるのかとは思います。
いや、だから今後この AI が発達してくると、この医療の現場もそうですし、その病気を治していくっていうものが大きく変わる、このもう直近数年で大きく変わる可能性があるという感じですよね、きっと
今。僕はそう思ってます。要は、あんまりちょっと言い方がちょっと難しいんですけど、やっぱり、人間って間違うものなので、医者はもちろん高い能力を持っている方々がやってるはずんですけど、とはいえ、医者が一人でやるよりも、AI と一緒に検査とか診断治療した方が、それはクオリティ上がるよねと。間違いとかミスとか減るよねっていう、そういう世界観だと思ってます。
医療機器、いろいろご展開される中でですね、やっぱり承認に関して非常に時間がかかるとか、あとは気の遠くなるようなアノテーションの作業だったりとか、社会実装までの困難だったりとか、先生も著書の中で、いや、なかなかこのあたりうまくいかないなみたいなこともですね、少し書かれておられるところもあったんですけども、そのあたりの困難さですね、お話しいただける範囲でお聞きできるとと思いました。
なるほどですね。まあ、要は世にないものを作ってるんで、はい、私どもの開発したこのガストロ AI っていうようなプロダクトに関しても、その当時、まあ、類似似たようなものが世界中、地球上にないものを作っているので、うん、で、まあ、プログラム医療機器業界自体がですね、どうやって審査を、まあ、それがあるよね、必要だよねってのは分かってても、どのような基準で審査するのかっていうのがまだ全然決まってなかった。逆に言うと、まあ、これだったら医療、もっと言うならば、これだったら医療機器だよねと、これだったら医療機器じゃないよねっていう境界線も曖昧な状態だったので、言うなれば、どこが道路かも、道路ないし、まあ、横断歩道ないし、信号ないし、っていう中をなんか歩いていくような、そういう困難さです。なんかルールが何もまだ、いろいろこれから決めるところ、っていう中で、一歩ずつ進んでいかなきゃならないっていうところが一番大変でした。
手探りでいろいろと、そのあたりのところを見ていかれたという感じですね。
はい、まあ、今そういうテクノロジーを使って、もうまさにこの医療をこう変えていこうと、まあ、そういったことを今やられていると思うんですけど、今回この、ね、著書の中では、こうリスナーの皆さんみたいな新規事業やですね、ビジネスを構築していく上において、なんか役立つような情報っていうのもいろいろこう記載されておりまして、その中で私がこう非常にこう気になったかなと思っているのが、徹底力っていうところと、やっぱり傾聴力、この2つというのは、やはりこうビジネスを進めていく上において、やっぱり非常に重要なポイントかなと思ってはいるんですけれども、この傾聴力の部分で情報収集っていうところでいくと、これ田田さんはどうやってこう情報を収集するっていうのをやられているんですかね。
ありがとうございます。それはもちろん一通り雑誌とか、まあ、新聞とか、まあ、そういう、まあ、あといろんな 日経日本経済新聞様とか、まあもちろんそういう一通りの基本的な情報は全部読むっていうのはもちろんのことなのと、あとそうですね、自分の例えばこの僕のいる業界はサムディ、ソフトウェアアザメディカルデバイスプログラム医療機器業界なんですけど、それに他の業界のことが、まあ何か応用できることがないのかっていうのを意図して情報収集しています。
なので全然違うジャンルのことでもひょっとしたら何かにつながるかもしれないということで情報を積極的に取りに行ってるってい
う。そうですね、本当に他の業界では当たり前のことが医療では全然当たり前じゃなかったりすることいっぱいあるので。
なるほど、はい。まあ、ちょっと改めて著書のタイトルをご紹介させていただくと、東洋経済新報社から発刊されている、東大病院を辞めて埼玉で開業員だった僕が世界を目指して AI スタートアップを立ち上げた話と、でこの著書の中で章立ての中で今大野さんの言われた多田さんが大切にされておられる力ですよね、
うん、
6つの力、目標力、個行力、あと今大野さんのお話のあった傾聴力と徹底力、あと連帯力と革新力、このいずれも確かに事業を作る人とか経営者の方とかにとってとっても大事な大事なキーワードだなというふうに思ってます。私の方はですね、そういう意味でいくと個行力、周りと比較しなくていいんだと、その辺の考えのところで、ああなるほどなと思いながら、
これも大事ですね。
そうなんです。
拝見していたんですけど、
先生から個行力のところでちょっとお話をいただくとすれば、どんな感じでしょうか。
ありがとうございます。確かに他のこれ個行力って検索するとあんまり出てこなくて、ここの編集者の方と一緒に記載した言葉であんまり確かにそれを語ってる人がいなかったのかなと思って、個行力ってだから何て言ったらいいんです、ちょっとこれ結構成功なんかうまく事業行ったらいいことばっかりだよっていうわけではなくって、ここになるっていうか、まあ、人と気にしないっていうこともそうなんですけど、住む、やっぱり付き合う人とか変わってっちゃうので、いい意味でも悪い意味でも、例えば今であれば僕開業医の先生方と会うよりも、そういう同じようなスタートアップとか会社経営している人と会う時間がどうしてももうそういう方向に多くなってきちゃうので、これまで仲良くしてた開業医の先生方とはちょっと疎遠になったりとか、そういうことも起きちゃうので、ちょっとそういう寂しい気持ちも起きるんだよっていうことも含めてちょっと書いた章ですね。
ああなるほど、いや興味深いですね、あとはですねこの6つの力は全部興味深いんですけども、終わりの方に出てくる革新力、不安は因数分解して考えるんだと、この確信を持って展開を進められなくて困ってるという方結構いらっしゃると思うんですけど、そういうリスナーの方にアドバイスをいただくとすればどんなところがあるでしょうか。
そうですね、だから、まあ、よく、何々の可能性があるみたいな議論っていうのを日本でされるんですけど、はい、こういうリスクがありますとか、うん、それって結構なんか外国だとパーハプスなのかメイビーなのかプロバブリーなのか、結構確率をある程度数字を意識して多分リスクがあるっていうような言い方を欧米の方とか日本以外だとされてるのかなと、日本はこういうリスクがありますとか可能性がありますっていうのを多分確率論でその可能性って実際何パーなのとか、そういうのを考えてた、実際 10% ぐらいの可能性なのか、8割そういう可能性になるのか、本当は 1% 未満、0.01% ぐらいのことを言ってるのかとか、そういう確率をちょっと考えてみると、そうですね、不安で思ってることって実は、まあ、起きる確率。いや、富士山登るときに落石にあったらどうしようって。実はそういうのって、まあ起こる確率、まあ、いや気をつけないとダメなんですよ。気をつけなくていいって言いたいわけじゃないんですけど、確率としてまあ、もうどうなんでしょう。実際 0.00 何パーセントのだなとか思うと、また考えるようにすると違った心持ちで臨めるんじゃないかなと、いろんなことに。
あとなんかこういう自信みたいなものはこの中でも触れられてましたけれども、やっぱり地道に努力した積み重ねですとか継続しているものとか、多分そういうのをやってくると徐々にこう自信がこう出てきたりだとか、やっぱそういう積み重ねもすごく大事なんじゃないかなっていう気はするんですけど、やはりこの第4章のところでもこの徹底力っていうところこう書かれていると思うんですけれども、やっぱりこの辺はやっぱり地味でもいいので、やっぱりこういったことのこの継続っていうのは大事だとお考えなんですかね。
あ、 まあ、そういうことなんだと思うんですよね。結局やることをやっていけば、結局結果につながっていくわけであって、まあ、要はもう本当に細かいことで言うと、営業であれば何件回ったとか、何通メールを出したとか、何本電話をしたとか、まあ、そういう性能の積み重ねだと思うので、当然いろんな、どういう正しい会社のこういう方向で行こうっていう、方針を決めるときには、やっぱり類似がなければ、ちょっと僕の業界すみません、類似があまりないので、プログラム医療機器業界っていうのはまだ、まあ、いろんな会社の事例を調べて、どういう、形で決断決めてったんだっていうのは、事例をいっぱい知ることはやっぱり、とかそういうのもそうです。そういう情報を数多く知るっていうのも徹底力の中に含まれてると思ってます。
これその情報をその徹底的にこう調べるっていう時に、もう佐田さんはこうなんか意識して、普段からもう若い時からずっとそれやられてた感じなんですか？なんか自分の中でルール付けをして、もう1日に1回例えばこういうことをするみたいなことを決めてやられてるんですか？
そうですね。そう言われると、まあ、一通り、まあ、要するに、まあ、誰にも負けないぐらい情報を集めたいなって思ってるぐらいしか全然ないんですけれど、なので、当然、雑誌とかであれば、それは数十紙当然取るとか、まあ、新聞であれば何紙読むとか、まあ、本であれば、まあ、何十冊飲むとか、そういうと、誰にも負けないぐらい集めたいなと思ってるぐらい、ですかね。
はい、登る山が決まったら、その山に関することが書いてあるものはとにかく全部集めて調べるっていう感じです。はいはい、
そうですね。これに知らなかったその本、まあ正直10冊ぐらい読めばちょっとね、専門家に近くはなれるので、それをそういうのはやりますね。
これね、リスナーの皆さんぜひやってください。私も全く同じ手法ですね。 Amazon で出てたものは全部買うみたいな、まずそこから入るっていう、
その大きな流れの中で、今ですね、タルさん取り組んでおられるあの流れの中で、医療分野における AI 活用、先ほど今実装の段階にだんだん入ってきてるなと、でおそらく一般の患者さんとかが知らない中で、技術がどんどん進化していて、気がついたらそういう恩恵に預かってるんだろうなというのは想像ができるんですけども、未来という視点で見たときに、はい、AI を活用した医療関係の技術の未来像、はい、日本の未来像っていうのは今どんな感じで、ちょっと抽象的なご質問になってしまいましたけど、
いえ、おそらくですね、AI と、あと ICT ですかね、やっぱり IT との組み合わせだと思うので、はい、AI だけでどうこうではなくって、ちゃんとそれが、まあ、今、AI、ちょっと我々のものだと、内視鏡室に1台ずつ置いていくようなものなんですけど、将来的にクラウド上になっていくでしょうし、もっと言うならば、日本のみならず、全世界で、クラウド上でつながって一緒により良い医療をやるような未来になっていくんだなっていうものなので、そうですね、ビジョンっていう意味で言うと、もう当たり前のように使われている。それと、まあ誤解してほしくないのは、結局 AI ってちょっと人間と代替するような、人間の仕事を奪うだのなんだのなんですけど、それはないです。やっぱり最終診断は絶対医者が下しますし、はい、AI の力をより人間の知能をより拡張してくれるものとして当たり前のように使われ、医療のみならず全分野でより人間の生活を豊かにしてくれるものと僕は捉えています。
まあ、今後その AI というのはもう医療にとって非常にこう重要なものかなと思ってるんですけど、まあ、企業として多田さんご自身として今後その目標として掲げているそのビジョンですとか、こういう世界を実現したいというふうにもし言うとしたら、どういったところを目指されてますか？
ありがとうございます。まあ、ミッションとしては世界の患者を救うという、内視鏡の AI でがんの見逃しをゼロにする社会ということで設定しております。ただ、まあそれ以上に今やっぱりこういう僕スタートアップやらせての代表をやらせていただいてて思うのは、日本よりも世界の方がやっぱり、日本の医療マーケットで全世界から見ると 7% ぐらいなんで、まあ日本で頑張るのももちろん大事なんですけれど、その他90%以上は、まあやっぱりもっと大きな世界が外にあるので、日本から外に増やす、チャレンジしていくような仲間をより多く増やしたいなと。それで、まあ、もっと言うならば、日本から世界に通用するようなプログラム医療機器産業を作りたいと思ってます。
すでにあれですよね。アメリカであったり、
はい、
シンガポールには現地法人も作られて、
はい、作っております。
そうですね。世界展開というのを進めておられますけども、はい、もうまさに今おっしゃられたビジョンというのを 日本もそうだけどもグローバルも含めてですね、はい、みんなを救っていくんだと、そういうミッションで、はい、ずっとこれからも行かれると、
はい、頑張ってまいります。
素晴らしいなと思います。多田さんからですね、まあ、今回の著書ですね、まあ、推薦されている方の帯に出ている名前も本当にですね、はい、日立製作所の川村さんであったりとか、あとは神田正則さん、はい、伝説のマーケッターですね、神田さんですね、はいはい、素晴らしい方が推薦文を寄せておられますけども、著者のお立場からこの本のこういうところを実は一番読んでほしいんだと、こういうところを伝えたいんだというメッセージをリスナーの方にいただくとしたら、どんなお言葉でしょうか。
はい、ありがとうございます。そういう意味で言うとですね、もちろん目標をね、高く持ちましょうとか、国交力持ちましょうか、経営力話しっかり聞きましょう、はい、徹底してやりきりましょうとか、連帯力みんなで協力しながらやりましょうとか、革新力ちゃんと革新自信持ってやりましょうとかって書いてあることって、実はもう当たり前のことばかりかもしれないんですが、やっぱりちょっと僕なりのすごい具体的な実例を入れて、より読者の方に腹落ちしやすく書いたつもりなので、もしよろしければ手に取って読んでもらえると嬉しいです。
本当に腹落ちする内容が続々と来て、多分読み始めたら止まらなくなると、あと読み飛ばしもできなくなる本当にそういう素晴らしい一冊だと思いますので、まあ、ぜひリスナーの皆様にはですね、改めてご紹介しますが、東洋経済新報社東大美容院を辞めて埼玉で開業医になった僕が世界を目指して AI スタートアップを立ち上げた話。
長いタイトル、
いや、この長いタイトルはまたこれがまた伝わって魅力的です、はい、ということでですね、多田さん、お忙しい中ご出演いただいて本当にありがとうございました。まだまだいろいろお話を拝聴したかったんですけど、あっという間の今日も時間でございました。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊さん、よろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。ということで今日ご紹介するデータはですね、今年も発表になりました、2024年の8月の13日ですかね、今年も発表になったこのランキングデータは、実は毎年総ミラではご紹介してるんですけども、相も変わらず時代感をものすごく感じ取れる企業ランキングだなと思いますので、総ミラリスナーの皆様にはいち早くご紹介したいと思います。ということで今回のデータというのはインク5000。
来ましたね、今年も。
出ました。
インク5000。
インク5000。INC5000 と書いてインク5000と読みます。リスナーの皆さん、ぜひですね、ネットで検索してください。INC5000 と検索すればすぐ上がります。2024年版ですね。今年も公開されました。ちょっとインク5000が何かということを簡単にご紹介したいと思います。これは、実はインク5000というのは、アメリカで信じられない勢いで成長している企業。未上場会社です。株式非公開会社の5000社のランキングで、実はこれポットでのランキングデータではなくて、始まったの1982年です、
ね、歴史古いですよね。
そうです、そうです。インターネットも何もないような時代から、もう40年以上前からこういう会社が成長してるんだと、未来のプラットフォーマーというのはこういう会社なんだということでランキングとして出ているので、まあ、毎年私はこれを見ながら、こういうサービスが伸びていって、こういう市場が伸びていくんだなと、こういう会社がこれから面白いことになっていくんだなっていうのを研究しながら、いろんなお客さんと一緒にですね、ここのビジネスモデル一緒に探求しませんかみたいなことをですね、やらせていただいていると。
そうですよね。これはだからもう深く見なくても、軽くパッと見るだけでもね、はい、すごく勉強になりますよね。
そうなんですよ。そうなんです。ざっと見るだけでも、どうやったら9万%も業績が伸びるわけみたいなことを考えると、何をやってるのかっていうのは知りたくなるのが人の常かなと。そんなふうに思います。
で、早速最新のデータはどうだったんですか、
はい、ということでですね、まあ、実はこのデータというのは2週にわたってお届けするんですけど、今週はですねベスト10をご紹介しておきたいと思います。2024年版ですね、2024年版のインク5000ベスト10の顔ぶれはですね、第1位がバイタライズヘルスという会社で、この会社はですね、患者さんが快適に過ごせるような、いわゆる在宅勤務、ごめんなさい、在宅医療とですね、在宅医療と病院での医療を、お医者さんが快適に、患者さんが快適に、ご家族が快適に過ごせるようにですね、そういうプラットフォームを作って全米で展開していて、3年間、これニュージャージー州にあるんですけども、3年間の業績成長率が 97.79%、はい、売上が 90%3 年間の伸びたというですね、劇的な感じになってます。で、ベスト10の顔ぶれを見ると、実は4社がヘルスケアサービス、ヘルスサービス。し かもやっぱり在宅医療にフォーカスを当てた会社が多いですね。ご参考までにしょもう一社だけ紹介しておくと、モノグラムヘルスという会社が3位に入っていて 44,000% ぐらい業績が伸びているんですが、この会社がやってるのは慢性腎疾患を持っている患者さんがアメリカに多いんですけど、慢性腎疾患を持っている患者さんに完全にフォーカスをした在宅医療サービスを作り上げた、そういうプラットフォームを作り上げて 40,000% 以上の業績成長、なかなかやるなと、そういう感じで小野さんの言われた通り、いろんな業種業界のとんでもなく成長している人たちを一覧でずらっと見れるので、業種で並び替えてみるとか、わあこういう会社面白そうだなみたいなことをざっと上位の企業だけ見るだけでも、いや世界のビジネスモデルを学ぶっていうのはめちゃくちゃ勉強になりますんで、そういう意味ではインク5000は毎年見なくちゃいけない必見データであると、そんな感じなんです。あ、ということで田田さん、やっぱり医療関係の、
ね、医療関係ね、
会社さんはものすごくランクインしていてですね、
特にアメリカはね、やっぱり医療費も、はい、医療業界巨大ですしね、はい、大統領選のたびに医療もね争点になってるぐらいなの で、 で、ね、やはり巨大市場で巨大なチャンスがあるんだと改めて感じました。
そうですね、まあ、本当に今もう大統領選という話がありましたけども、どちらが大統領になるのかということで、まあ、日本もそうなんですけども、やっぱりトップが変わるといろんな制度が変わったりもするので、そういう観点でも注目だと思いますし、あとは意外と課題が明確な業界、例えば不動産の物件管理とかメンテナンスの管理はなかなか難しくて、みんなが苦労して手作業でやってるプラットフォームを作ったら、あっという間に 40,000% ぐらい業績伸びちゃったとか、そんな会社もあるので、シンプルに課題を明確に捉えて ICT と AI を掛け合わせて切り込んでいくパターンの企業がやはり順当に上位に来てるなっていうのが、今年のランキングを見た時の私の第一印象だったということを申し添えておきたいなというふうに思います。はい、ではインク5000ですね。ちょっとしたまとめなんですけども、まあ、昔からやってますから、相変わらずいいデータだなと思います。2024年版、リスナーの皆さん、ぜひ、インク5000覗いてみてください。未来の主役は絶対隠れてます。あと、やっぱり今年もヘルスケア関係の企業が圧倒的に多いのでですね、はい、多田さんの会社のことも、ぜひ本を通じて見ていただきながら、そして、世界からヒントをいろいろつかみ取っていただきたいと思います。ちなみにですね、再来週になりますけども、インク5000の中から特にこの3社は注目ですよというのを特別にご紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみになさっていただければと思います。今日は以上です。
以上、総みな総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は9月5日の木曜日になります。次回はですね、日本能力協会総合研究所の方からですね、面白い専門家を招きましてですね、まあ、いろんな話を展開したいというふうに思っておりますので、またぜひお聞きいただければというふうに思います。ということで、今日もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。はい、田田さん、本当お忙しい中ですね、今日お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひですね、これからの世の中を変えていく流れ、はい、AI とヘルスケアの流れを心からですね、応援しておりますし、ものすごく期待しております。
ありがとうございます。頑張ってまいります。
ありがとうございます。ということでですね、あっという間にお別れの時間になったんですけども、田田さんの著書ですね、まあ、皆さん改めてご紹介しますけども、東大病院を辞めて埼玉で開業医になった僕が世界を目指して AI スタートアップを立ち上げた話、ぜひぜひご覧になっていただければと思います。ということで、お別れの時間となりました。お届けしましたのは私、菊池健二と
大野康美でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました。